マルコによる福音書第10章17節から27節。イエス・キリストの生涯その69。金持ちの青年との対話。イエスが道に出て行かれると、一人の人が駆け寄り、見舞いにひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐためには、何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ、私を良いというのですか。良い方は、神を一人のほか、誰もいません。戒めはあなたも知っているはずです。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽りの証言をしてはならない。騙し取ってはならない。あなたの父と母を敬え。その人はイエスに言った。先生、私は少年の頃からそれらすべてを守ってきました。イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。帰って、あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を持つことになります。その上で、私に従ってきなさい。すると、彼は、この言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。イエスは、周囲を見回して、弟子たちに言われた。富を持つ者が、神の国に入るのは、なんと難しいことでしょう。弟子たちは、イエスの言葉に驚いた。しかし、イエスは、重ねて彼らに言われた。子たちよ、神の国に入ることは、なんと難しいことでしょう。金持ちが、神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのです。弟子たちは、ますます驚いて、互いに言った。それでは、誰が救われることができるでしょう。イエスは、彼らをじっと見て言われた。それは、人にはできないことです。しかし、神は違います。神にはどんなことでもできるのです。
イエス様のご生涯を順を追って解説していくシリーズの69回目になりました。今日は金持ちの青年とイエス様の対話、これを取り上げます。で、この対話の中で永遠の命ということについて語られています。永遠の命を私たちが持つというのは、参考資料にも書きましたが、神様と仲良しであるということです。私たちと仲良しになってくださる神様は全知全能、何でも知っていて、何でもすることができる、不可能も何もない、そういう強くて賢いお方です。そういう方と仲良しであるというのは、私たちにとってものすごい安心材料になるわけですね。ただ今回取り上げるこの箇所というのは、カルトに悪用されそうな箇所でもあるのです。もしもこの教会がカルトの教会ならば、今回のイエス様の教えを使って全財産を教団に、というか増田牧師の懐に入れなさいと、まあそういうふうにしないと救われませんよ、などというふうに教えることでしょう。でも今回の箇所はそういうことを教えているわけではありません。全財産を投げ出さないと救われませんということを教えているわけではないのです。そこでカルトに騙されないために、そして私たち自身が先ほど申し上げたように、何があっても大丈夫という平安をいつも保ち続けられるために、今回の箇所の意味をしっかりと教えていただきましょう。というわけで、前半は金持ちの青年との対話、これをじっくりと見ていきたいと思います。17節、イエスが道に出て行かれると、一人の人が駆け寄り、見舞いにひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうか。イエス様は十字架にかかるためにエルサレムへの最後の旅を続けていらっしゃいます。そこに一人の人が近づいてきました。この人についてはルカの福音書では指導者と呼ばれています。 またマタイの福音書ではこの人のことを青年というふうに読んでいる箇所があります。また後で出てきますが、彼は大変なお金持ちでもありました。つまりこの人は若くして社会的に成功している人だったわけですね。そんな青年がイエス様の前にひざまずいて質問をしました。この人はイエス様のことを良い先生と呼んでいます。良い先生、これは尊い先生、尊い先生というふうに訳すこともできる言葉です。イエス様に対して深い尊敬を持っていたということがこの言葉からわかりますね。青年の質問というのは、永遠の命を受け継ぐために何をすべきですかというものでした。永遠の命を受け継ぐために自分は何をしたらよいのでしょうかと。永遠の命を受け継ぐというのは、別の表現をすると救われるという意味です。救われるためには自分は何をしなければならないかというのが質問です。それに対してイエス様はどうお答えになったでしょうか。18節。イエスは彼に言われた。なぜ私を良いというのですか。良い方は神お一人のほか誰もいません。本当の意味で良いと呼べるお方は神様しかいらっしゃらない。これは聖書が教える真理です。どんなに素晴らしい人間でもどこか不完全なところがあるわけですよね。だから本当の意味で良いお方って言えるのは神様だけです。これは真理です。ではなぜ私イエスのことをあなたは良いというのですかとイエス様はお尋ねになったわけですね。なぜこんなことをお尋ねになったんでしょうか。いや自分はね、こんな神様と比べられるようなものではないと。自分はただの人間なんだから私のことを良い先生などと呼んでくれるなという意味でそういうふうにおっしゃったんでしょうか。そうではありません。18節のこの言葉は青年から信仰告白の言葉を引き出すためのものです。良い先生と彼は呼びかけましたが、イエス様のことを人となられた神、救い主だと信じてそう言っているのか、それとも単に人間の中で素晴らしい存在という意味で語ったのか、あなたはどちらの意味で語ったんですかとおっしゃってるわけですね。本当の意味で良いっていう方は神様しかいないわけです。そういう真の意味でイエス様のことを良いお方だって言ってるんであれば、それはイエス様のことを人となられた神、救い主だと彼が認めていることになります。それをはっきり口に出して告白しなさいと。でももしかしたらあなたはただ単に人間同士の比較の中で私のことを立派だと、尊敬すべきお方だと言ってるだけなのかなと、どっちなのかなと、そういうふうに尋ねていらっしゃるわけですね。もちろんイエス様はこの青年がイエス様のことを人となられた神、救い主であるという信仰を持ってほしい、そしてそれをはっきりと告白してほしい、そういうふうに願っていらっしゃるわけですね。ところがこの青年はイエス様の問いかけに答えることができませんでした。何を言われているのか、もしかしたらよくわからなかったのかもしれません。そこでイエス様は言葉を続けます。19節。戒めはあなたも知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、騙し取ってはならない、あなたの父と母を敬え。イエス様はモーセの律法の中で6つの命令を取り上げてこの青年に語りました。でもこれはこの6つだけ守ればいいという意味ではありません。モーセの律法すべてを守りなさいということですね。もしあなたが永遠の命が欲しければ、つまり救われたければ、モーセの律法をすべて守るようにと、そういうふうにここでおっしゃっているわけですね。すると20節、 その人は答えます。その人はイエスに言った。先生、私は少年の頃からそれらすべてを守ってきました。青年は子供の頃からモーセの律法に従って自分は生きてきました。そのように言いました。マタイの福音書の方では続けて、何がまだ欠けているのでしょうかと尋ねています。この青年が熱心に救いを求めていたということがわかります。彼はいい加減な気持ちでイエス様のところに来たわけじゃないんですね。永遠の命の確信が欲しい、そのために彼は来ているわけですね。ですから食い下がりました。それを聞いたイエス様、21節、イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。帰ってあなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。イエス様はこの青年を愛情深く見つめました。そして優しく語りかけました。この熱心な青年に何としても救われてほしい、永遠の命を受け取ってほしい、そういう願いが込められた眼差しと語り口ですね。決して彼はイエス様によって突き放されたわけじゃないんですね。しかしイエス様が語られた内容そのものはかなり厳しいものでした。語られたのは2つの命令です。1つ目は全財産を貧しい人たちへの施しに用いなさいということです。全財産を貧しい人たちへの施しに使え。2つ目はイエス様のフルタイムの弟子となって従ってきなさいということですね。この2つの命令を聞いた青年はどうしたでしょうか。22節、すると彼はこの言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。イエス様の言葉を聞いた青年は悲しみながらその場を立ち去りました。その理由はイエス様が全財産を施しに用いなさい、そんなふうにおっしゃったからです。彼は大金持ちだったので、それを手放すのが惜しいと思ってしまいました。そして自分にはそんな条件をクリアするのは無理だと考えたわけです。もしこれが救われる条件ならば、とてもとても自分には無理だ。だから悲しみながら彼は帰っていったわけですね。23節、イエスは周囲を見回して弟子たちに言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。イエス様は弟子たちに、お金持ちが救われるのは難しいものだなと、そのようにおっしゃいました。すると24節の前半、弟子たちはイエスの言葉に驚いたと書かれています。弟子たちは驚いたんです。と言いますのは、当時のユダヤ人の常識では、お金持ちというのは神様に祝福されている存在だと考えられていたんです。他にも長生きとかね、子供がたくさんいるとか、こういうお金がたくさんあるっていうのは神様に格別にその人が祝福されている証拠、そういうふうに考えられていたわけです。なのにそのお金持ちが救われがたい、救われるのが難しい、神様に祝福されているはずの人がっていうんでびっくりしたわけです。で、24節の後半と25節、しかしイエスは重ねて彼らに言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。イエス様は金持ちが救われることの難しさを、ラクダが針の穴を通るより難しいと、そんなふうに表現なさいました。この針の穴っていうのは、あの縫い針の糸を通すあの穴ですよ。あんなところにラクダが通るはずがないわけで、それくらい難しいっていう極端な表現を使ってイエス様はおっしゃっているわけですね。 なぜお金持ちが救われるのが難しいか。捨てなきゃならないものが多すぎるからです。お金に、囚われてしまって、なかなかそれを手放すことができなくなる。だから難しい、そういうふうにおっしゃいました。26節、弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるでしょうか。神様に祝福されているはずのお金持ちがそれほど難しいと、救われるのが、ラクダが針の穴を通るよりも難しいっていうぐらい難しいんだとすれば、一般人が救われるのはもっともっと難しいということになりゃしないかと。弟子たちの驚きの声はそのような思いの表れだったわけですね。27節、イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。イエス様は弟子たちをじっと見つめました。これから語る言葉が非常に重要だよということを示しています。その重要な言葉とは、人にはできない、人は人を救うことはできない、でも神は違う、神はどんなことでもできる、神様には人を救うということが可能であるということです。人は人を救うことはできないけれど、神様にはできる。あの金持ちの青年はイエス様に尋ねました。救われるためには何をしなければなりませんか。すなわち、救いは自分の力で獲得することができる。そのようにこの青年が考えていたということです。だから自分は何をしたら救われますか。これこれのことはもうすでにやってますけど、これ以上に何か必要なものがありますかと尋ねているわけです。そこでイエス様が、神様がもしも行いを救いの条件になさるならば、どれほど厳しい要求をなさるのかということを彼に知らせるために、全財産を売り払えなどという命令をお示しになったわけです。彼が一番やりがたいと思っていることをやれと。行いによって救われるというのであれば、自分の良い行いによって神様に認められて神の国に招かれたいというのであれば、これをやりなさいとおっしゃったわけです。あの青年はモーセの律法を完璧に守っているという自負がありました。でもそれは表面的な行いの部分だけであって、内面も完璧だということではありませんでした。三条の説教の中でイエス様は、モーセの律法はただ単に表面、行いだけ守ってればいいってもんじゃなくて、心の底からそれを守らなければそれは守ったことにならないよ。例えば人をナイフ使ってブスって刺さなくても、心の中であの野郎って思っただけでそれは殺人を犯したのと一緒だよ。姦淫に実際に及ばなくても情欲を持って異性を見たならば、それは姦淫を犯したのと一緒だよ。そんなふうにおっしゃってますよね。あの青年は行いにおいては問題はなかったかもしれないけれども、イエス様のあの命令を聞いたことによって、神様よりもお金の方に執着しているんだということに気づかされることになったわけです。だから手放せないんですよ。神様とつながるためであれば手放すこともできるでしょう、もし神様の方を一番にしているならば。でも実際彼の中では神様を彼は愛しているし、神様とつながりたいと強く思っているんですけれども、それ以上にお金を持っていたいっていう思いの方が強いので、イエス様のあの命令によって自分自身の中のその執着心をあぶり出されたわけですね。自分の行いによって救われるんだと考えているうちは、あの青年は救いを手に入れることはできません。なぜならば、 人間の行いはどこまで行っても不完全だからです。神様の要求水準を満たすことは到底不可能なんですね。ですから行いによって救われると思っているうちは救いを手に入れることはできません。この出来事の後、この青年がどうなったかについては聖書は沈黙を守っています。熱心に救いを求めていた青年ですから、いつかどこかで自分の間違い、行いによって人は救われるという間違いに気がついて救われてほしいものだなと、やがて私たちがね、死んで天国に迎え入れられた時に、そこでこの青年の魂ともね、出会うことができたらいいな。いやー、いらっしゃいましたか、よかった、あの後心配してたんですそういうふうな 声をかけられる、そういう日が来るといいなというふうに願います。では行いによって救われるという方法がダメなのであれば、一体救いに何が必要なんでしょうか。どうすれば、何が、どういう条件があれば私たちは救われることになるでしょうか。それを知るために今回の話の直前の話、これに目を留めたいと思います。皆様にお配りしましたアウトラインの反対側ですね、反対側見てください。アウトラインの裏側の方ですね、そこに聖書の箇所を書いてございます。そちらを見ましょう。13節から16節の言葉です。さて、イエスに触れていただこうと人々が子供たちを連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。まことにあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。このように書かれてあります。この当時、子供というのはもちろん親に愛されていましたけれど、同時に人間としては不完全で劣った存在である、そんなふうに考えられていたんですね。中途半端な人間っていう扱いだったんです。弟子たちが子供たちをイエス様に近づかせないようにしたのも、劣った人間は偉大なイエス様にはふさわしくないと考えたからです。しかしイエス様は、むしろ神の国というのはあの子供たちのような存在のもののためだ、そういうふうにおっしゃいます。そして子供のように神の国を受け入れないと決してそこには入れない、すなわち救われないとおっしゃいました。子供のように神の国を受け入れないと入れませんよ、救われませんよと。じゃあ子供のように神の国を受け入れるとは一体どういうことでしょうか。古代の子供は劣ったものと考えられていましたし、そういう扱いを周りの大人からされていますので、自然に謙遜さというものを身につけておりました。自分を大人よりも偉いなどとは思ってないわけです。ですから子供は大人が言うことを素直に聞きます。例えば子供が大人から贈り物あげるよって言われたら、それを素直に信じるんですね。で、喜ぶわけです。わーいっていうふうに。それと同じように、神様があなたを救ってあげようとおっしゃる約束、それを聞いたとき信じて受け入れなければならないよ。子供が親の約束を信じて、まだそれを手にしていないうちから喜ぶように、神様があなたを救いますよ、やがて救い主が地上に実現する素晴らしい神の国にあなたを招き入れますよ、あなたを永遠に祝福し続けますよ、約束をしてください。あなたが何かをしたんじゃなくて、何かをしたからじゃなくて、私がプレゼントとしてあなたを救いますよ、私と仲良しの関係にしますよ、そういう約束を聞いて信じる。 子供がプレゼントの約束を信じるように信じる、受け入れる、これが必要だとイエス様はおっしゃるわけです。というのは、救われるために必要な条件は全て救い主が代わりに、私たちの代わりにクリアしてくださったからです。イエス様は私たちの代わりに完璧な罪のない人生を送ってくださいました。そして救い主であるイエス様は罪人である私たちの身代わりとして罪の罰を受けて十字架で血を流してくださいました。ですから私たちがそれ以上神様から罪の罰を受けることはなくなったわけです。そしてイエス様はその後死んで葬られますけれども、3日目に復活なさいますね。これも身代わりなのです。それによって神の敵である罪人として生まれた私たちは死んで、十字架と共に死んで、イエス様と共に神様の子供として、神様に愛されるものとして生まれ変わったんです。私たちはそのようなわけで全ての罪を許されて、罪のないものとして、まっさらな神様の子供として神様に愛されるようになった。これが聖書の約束なんです。それを小さな子供が大人の約束を信じて喜ぶように、あなた方もその約束を信じて喜びなさい、というのがイエス様がおっしゃっていることなんですね。それによってあなた方は本当に救われて、本当に神様と仲良くなって、本当に将来神の国に招き入れられる権利を手にすることができるんだよ、ということです。ではここから私たちは何を学んでいくことができるでしょうか。一言で言いますと、神様の恵みの中を生きていきましょう。神の恵みの中を生きていこうということです。三つこの点に関して申し上げます。一つ目は謙遜であり続けようということです。私たちは謙遜であり続けよう。今回の箇所は私たちが傲慢ではなく謙遜さを身につけることを勧めています。自分の力によって救いをもぎ取ることができる、自分はそれくらい立派だっていう傲慢さではなくて、自分は一方的に神様によって許していただいて救っていただかなければならない、そして事実その約束を喜んで受け入れましたっていう、そういう謙遜さが必要だよっていうことを今回の箇所は教えています。謙遜であるというのは、自分はダメ人間だっていうふうに自分で自分のことを叩く、自分で自分のことをいじめることではありません。謙遜というのは自分の現在の実力を素直に認めることです。自分の今の実力、現在地、あ、これが私ですっていうふうに認めることなのです。私は昔から自分に自信がなくて、ちょっとしたことで、自分はダメだ、ちょっとねやらかしたり失敗して、あんなことやらなきゃよかったって思って、いや自分はダメだとこうね落ち込んだりしたんです。あるいは何かチャンスがやってきた時に、いや自分には無理だなと思って躊躇して、結局そのチャンスに飛び込んでいかないっていうようなことが ありました。でそんな自分がまた嫌でね、ある時私を指導してくださった牧師先生の一人にそのことを相談したんです。自分はこういうところがあるんです。そしたらその牧師先生はおっしゃいました。うん、それは増田くんが傲慢だからだよっておっしゃるんです。それは君が傲慢だからだよ。なんか逆に聞こえません？自分をねダメ人間ダメ人間って言ってるのは、むしろね謙遜の方に傾いてるんじゃないかと思うんですが、逆だと、それはものすごく傲慢なんだとおっしゃるんです。例えば君が10点の実力だとしようと、10点の実力の人が10点取れたら満点じゃないかと。そうですよね。10点の実力の人が10点取ったら、これはすごいんですよ。満点なんですよ。 そして次は11点目指して頑張ればいいだけなのに、君は本当は自分は80点のはずだと思ってる。だから失敗や挫折によって10点の実力だということを見せつけられると、こんなはずがないと思って落ち込むんだと。そして失敗してなんかチャンスがあって、それ挑戦して失敗して、本当の自分の実力が自分や周りの人にバレるのが怖いから引っ込み思案になって、何もしない道を君は選んでいるんだよと。10点なんだから10点でいいじゃないかと。なんで80点みたいな顔してね、80点のはずだっていうふうに生きるのかいって、それは傲慢なんだよって言われて、もう目から鱗が落ちるような体験をしました。まさにその通りです。まあその言葉をね、結構私もね忘れちゃうんですけれどもそして今でも落ち込んだり躊躇したりしてしまうことがあるんですけれども、でもそれでも気づいた時にはそのことをまた思い出して、11点目指して頑張っていこう、そういうふうに自分自身に語りかけています。皆さんはいかがだったでしょう。どっか傲慢になってはいなかったでしょうか。本来の自分よりも自分を高く見せようとして落ち込んだり引っ込み思案になったりしてなかったでしょうか。あるいは人に対して偉そうな態度になったり、他の人を見下すような態度になったりすることはなかったでしょうか。そして皆さんにとって11点目指して頑張るっていうのは具体的に何をすることでしょうか。本当の謙遜というのは、でも自分では達成することはできません。私たちはどのようにすれば謙遜になることができるのか。何よりも誰よりも偉大な神様と出会うことです。神様の前に立ったなら、どんなに傲慢な人でも顔を上げることはできません。私たちも真の神様と出会うことによって真の謙遜さというものを身につけることができるわけです。聖霊なる神様が私の、そして皆さんの傲慢を打ち砕いてくださって、本当の謙遜さを身につけさせてくださいますように。そして爽やかに、私10点です、だけど今11点目指して頑張っているところです、そうやって爽やかに認めて生きていきたいものですね。というわけで1つ目、謙遜であり続けよう。2つ目は、一方的な許し、一方的な許しを信じ続けていこうということです。信じ続けていく。聖霊様によって謙遜にさせられた人は、自分の力ではとてもとてもあの偉大な神様に受け入れられるなどということはありえないということを悟ります。そしてイエス様の十字架と復活を信じることによって、一方的に救われるという約束を素直に信じることができるようになるわけです。人間の行いの正しさ、立派さによって救われる、神様に受け入れられる、そういうふうに考えていると、失敗をした時に、自分はこれで救いを失うのではないだろうか、神様に見捨てられるのではないだろうか、救いが取り消しにならないとしても、前のようには大切にしてもらえなくなるんじゃないだろうか、そういうふうに感じて不安になったりします。またなんかすごいことを成し遂げると鼻高々になって、周りの人たちを見下すようになるかもしれません。私はこんなに立派なのにね、あなたたちはね、二流三流のクリスチャンね、みたいな、そういう気分になってしまうかもしれない。あるいは冒頭で申し上げたように、カルトに引っかかって全財産を教団に献金しないと救われないなどというような嘘に惑わされてしまうかもしれません。今回の箇所は、全財産を献金すれば救われるというような行いによる救いを教えてはいません。むしろ行いによって救われることはない、誰も救われないのだと、 イエス様の十字架と復活を信じることによってのみ人は救われるということを教えているわけです。私たちはどうでしょうか。自分は本当に救われているんだろうかと不安になったり、それほど神様に愛されていないんじゃないだろうか、そんなふうに感じたりすることはないでしょうか。まあ、人間ですからね、いろんな状況や、またね、サタンや悪霊たちも必死になって、私たちの足を引っ張ろうとしてきますから、ついついそういうネガティブな方向に気分が持ってかれそうになっちゃうことってのは現実にあるのです。でも私たちはかつて信仰によって救われました。その救いは私たちの行いによらないのですから、決して私たちから取り去られることはないということを改めて、落ち込む度ごとに、不安になる度ごとに確認をしていきましょう。一方的に自分は許されているのだと、神様に一方的に愛していただいているのだということを常に忘れないように、不安になったりする度ごとに自分自身に語りかけ、自分自身を励ましていきましょう。というわけで2つ目は、一方的な許しを信じ続けていきましょう。3つ目は、神様以上の希望、これを手放そうということです。神様以上の希望を私たちは手放さなければなりません。このお話に出てくる青年は、神様以上にお金の方を愛していました。神様以上にお金の方に信頼を置いていたということが明らかになってしまいました。それを後になって認めて悔い改めたかどうかについては、残念ながら記されていません。でも私たちは、彼がこの後どうなったかではなくて、私たち自身はどうなのかということを考えなければなりません。私たちには神様以上に愛しているもの、神様以上により頼んでいるものがなかっただろうか、それを自分自身に問いかけたいのです。それは人によっては財産かもしれません。この青年のように財産かもしれません。あるいは自分の社会的な地位かもしれません。それは人間関係かもしれません。あの人との人間関係、これがあれば、まあ神様いなくても大丈夫ってね、そういう人間関係が神様以上になってるかもしれない。あるいは体力健康かもしれない、知恵かもしれない、人々からの称賛の声かもしれません。もちろんそれを全部捨てないと救われないってことじゃないんです。繰り返しますが、ユダヤ人の先祖だったアブラハム、イサク、ヤコブはご存知の通りお金持ちでした。イエス様を信じるようになったパリサイ人ニコデモもお金持ちです。大変なお金持ちです。彼は人間関係も大事、健康体力も大事、知恵も仕事も大事ですから、ないがしろにしてはいけないんです。それらは大切にしましょう。でも、もしも自分が持っているものや追い求めているものが神様以上に価値あるものに自分の中でなっているんだとすれば、すぐにその事実を認めて神様の前に悔い改めなければなりません。そして神様、あなたを一番にします。私が大事にしていたこれこれは2番手3番手のものです。そういうふうに告白をしていきたいと思います。皆さんは十二国記という小説の名前を聞きになったことありますかね。十二の国の記というふうに書くんです。まあ、これシリーズの小説です。ファンタジー小説なんですが、その第一作目、本編の第一作目っていうのはどういう話かっていうと、高校生の女の子が異世界に飛ばされるって話なんです。古代中国によく似た異世界に飛ばされて、わけもわからないまんま魔物に追いかけられていく、人に騙される、でも最終的に十二ある国のうちの一つの女王様になるっていう、まあそういうお話なんです。 主人公の名前、高校生の女の子の名前は中島陽子っていう子の名前です。でこの陽子ちゃんはですね、旅の途中で魔物に襲われて死にかけます。でそれを助けたのが楽春という男の人です。でもこの楽春ただの人間ではないんですね。半獣と言いまして、半分ネズミ半分人間っていうとね、なんかあの足から下がネズミで、あの腰から上が人間みたいなね、イメージしますか。そうじゃないんです。両方の姿になれるっていう、ある時は人間の姿にもなれるし、ある時はネズミの姿になれる。ネズミの方が楽なんで、通常はネズミでずっと過ごしているっていう、まあ、そういう楽春っていう人が彼を助けてくれるんです。楽春は陽子の傷の手当てをしてくれただけじゃなくて、その世界のことをいろいろと教えてくれました。ある時陽子がこの楽春に、この世界の人たち、12国の世界の人たちは神様に願い事はしないのかと尋ねました。まあ日本ではね、あちこちの神社とかに行っていろいろとなんか願い事があるとおさい銭投げ入れてお願い事したりするんだけど、ここの国の人たちはそういうのしないのと尋ねたんです。例えば豊作を願ったり、試験で良い成績を出せるように祈ったり、お金が儲かるように願ったりしないのと聞いたら、楽春は不思議そうに答えます。作物なんていうのは天気が良くてちゃんと世話をすれば勝手に豊作になる。で天気っていうのは天の具合だから祈ってどうにかなるもんじゃない。試験なら勉強すれば受かる。金なんていうのは稼げばたまる。神様に何をお願いするんだいっていう言葉を楽春、ネズミの姿のまま語るんですよね。なんだかそれを読んだ時に自分の心に突き刺さる感じがしたんです。神様以外のものを手に入れたり増やしたりするために、しかもお祈りするだけ、楽にそれを手に入れるために、神様のことを利用するような人生に私はなっていなかっただろうか。もちろん祈ることは素晴らしいことなんですよ。でも神様を利用するために私は祈ってこなかったかなっていうことを、全然キリスト教とは関係ない、このファンタジー小説を読んで思わされたんです。そして自分の姿に気づかされて悔い改めさせられたのを思い出しました。神様を一番に信頼すること、神様を一番に愛すること、神様との交わりを一番に求めること、そういう私たちでありたいですね。その上で2番手3番手のところにも私たちは心を込めて行っていきたいと思います。この1週間、私たちと神様との関係がますます深いものになるといいなと思います。そのために私たちが手放さなきゃいけないもの、あるいはつかみ取らなきゃいけないもの、それは何かなってことを考えながら生活していきたいですね。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日も聖書の言葉を通して私たちの心を深く探ってくださったことをありがとうございます。あなたはイエス様があの青年のことを慈しみを持って見つめ、また語られたという御言葉を私たちに示してくださいました。あなたもまた不完全で、あなたを利用したり、あなたを2番手3番手に押し下げたりするような不尊な私たちのことを慈しみを持って見つめてくださり、戻っておいで、本来あるべき姿に帰っておいでといつも声をかけてくださることをありがとうございます。繰り返し繰り返し悔い改めながら、私たちはあなたが望まれる生き方へと近づいてまいります。どうぞ聖霊様によって私たちをお助けください。今週1週間もますますあなたと近づくことができますように。それによってこの地上のものが決して私たちに与えることのない平安、喜び、感動を味わうことができますように。 イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。